千葉文化放送。
はい、どうもどうも。昔好きだった歯ブラシは毛先が9で、今愛用しているのは歯医者さんもおすすめするガムのヒロシなんですけれども、今日はですね、映画を見たっていう話なんですけれども、まあ映画といっても映画館で見たわけじゃなくて DVD で見たんですけども、そのタイトルはアトランティックリムですね。これ現代がアトランティックリムなので、国内タイトルはバトルオブアトランティスって言うんですけども、まあ、アトランティックリム、おやおや、これはどっかで来たぞっていう風に思いますよね。まあそういう作品ですよ。ストーリーはですね、巨大怪獣の脅威に人類が立ち向かう SF アクション。大西洋の深海で怪獣の卵が数億年の眠りから目覚める。この事態を予期していた人類は防衛作戦アルダマ計画を発動。レッドたちパイロットが操る3体の巨大ロボットで怪獣に戦いを挑むというのがあらすじなんですけれども、今解説、このストーリーはですね、キネジュンか何かのサイトの引用を孫引きしてみたんですけども、確か計画はアルダマじゃなくてアルマダだったような気がするんですけども、まあいいや。まあそういった映画なんですけども、巨大ロボットものが増えるっていうのは悪いことじゃないですよね。まあどっかで見たような B 級映画が乱動されるっていうのはよくあることですし、例えばキューブに続いてキュービックかなんていうのが出たりとかっていうのもありましたね。あれはずっこけましたよね。でこの感想なんですけれども、面白い面白くないの二分法で評価するというよりは、頭の痛い映画だったなっていう感想になるんですけども、誰かにおすすめすることができるとすると、まあいわゆるバカ映画っていうものを好きな人にはおすすめできるんじゃないかなと。ロボット好きにおすすめするには弱いですし、怪獣好きにおすすめするにも弱い、そして軍隊ものが好きな人にも弱いと、まあ、まんべんなく弱いなっていうふうに思うんですけども、まあでもですね、上映時間は86分ほどとコンパクトだし、飽きるっていうことはないと思いますよ。代わりに飽きれるシーンっていうのは山ほどあるわけなんですけども、パシフィックリムですね、あれに被験しうるような作品を日本で作るのは絶望的なんじゃないかってなりますけれども、このバトルオブアトランティックを見る、バトルオブアトランティスを見ると、まあ、これに被験するものが作れないようではまずいでしょうっていう気になりますね。最近話題の実写版パトレーバー、これはこのバトルオブアトランティスよりも納得いくものであってくれなきゃ困るよなんて思っちゃいましたね。で、映画に限らず本当にダメな作品というのは心に何の爪痕も残さない、そんな作品ですよね。だとすればこの作品は多くの爪痕を残してくれたと、それは間違いないですね。まあ、ツッコミどころのオンパレードですから、そりゃそうだっていう話なんですけども、そもそもそういう映画のつもりで見てましたし、でもそういうつもりで見てなかったとしても、同じくらい突っ込んでたんじゃないかなって思いますね。この映画に出てくるロボットは3体あるんですよ。赤、青、緑となってまして、ご丁寧にですね、ロボットについている発光する部分、光の出る部分っていうのは色違いになっていて、それぞれ赤、青、緑なんですね。すごくわかりやすいですよね。それに合わせて、パイロットもそれぞれレッド、ブルー、グリーンっていう風に劇中では呼ばれてますね。仲間同士でもそういう風に呼んでるんですけども、主人公はもちろんレッド。まあ、そこは悪いけれども腕は立つっていうタイプのキャラクターですね。でね、こいつがね、口が悪いというか、本当に下品なやつなんですよ。海に潜るシーンで、相棒のブルーっていうのはね、女性なんですけれども、トレイシー濡れる準備はできてるかいなんてことをね、言うわけですよ。まあ、大変尊敬できない感じの人物であるっていうことはよくわかるんですけども。で、まあ、ブルーは今言った通りの女の子で、まあ、金髪のお姉さんですね。 レッドとはおそらくというか明らかに恋仲で、作品中でもベタベタしてたりするんですけども、で、最後にグリーン。こいつはですね、全身入れ墨の黒人というキャラなんですけども、こいつはですね、意外と真面目なやつですね。三人の中では、まあ、かなりまともですね。で、このグリーンっていうのが、不憫なんですよ。劇中で、レッドとブルーがお互いをこう心配し合うわけですよ。で、ブルー大丈夫かとかってね、やりとりするんですけども、この時グリーンはですね、一言も話しかけられないんですよね。一言もというかなかなかぐらいかな。で、名前で呼ばれることもないし、グリーンって、グリーンなんだみたいなね、呼ばれ方をすることすらないんですよ。この本部とのやりとりはあるんですけども、その3人のチームの中で、お互いにこう気遣い合うシーンっていうのがないんですよね。このグリーンっていうのは見た目と相反した比較的常識人なので、キャラが薄いんですよね。だから、彼にフォーカスが当たる場面っていうのは、軒並み後からこう付け足したような、取って付けたような感じに見えてしまうんです。で、その取って付けた感が冴え渡るのはですね、怪獣が襲来後に、まあ被害に遭って、燃え盛るバーの中にですね、逃げ遅れた子供を助けに行くシーンっていうのがあるんですね。太陽に吠えろばりの偶然力で子供の居場所を察知して、まあ、ターゲット、その子供を捕捉するグリーンなんですけども、これはすごいですよね。でも、全身入れ墨の黒人兵士がね、突然現れて、お父さんに頼まれたんだって言っても子供はまあ普通怯えますよね。まあそれでもうまくなだめて、バーがですね、なぜかこう爆発するんですけども、その直前に脱出して、親父に子供を渡して、子供をバーに連れて行くなって説教をかますグリーンが見られたりする。いいシーンなんですけども。まあ、その間、レッドはですね、事情があるから良いとして、一緒に探しに行っても良さそうなもんですよ、ブルーは。なんですけども、そのブルーはですね、レッドと一緒に車の中で見てるだけっていうあんまりさですよ。冷たいよ、ブルーって言っちゃいますよね。まあ、後でちょっと見返してみたらは、レッドを頼むっていう風に言って、出て行ってるんで、まあ、ブルーは悪くないのかもしれないですけども、でも、人を探ししてるところで、レッドだって別に怪我したりとかしてるわけじゃないから、一緒に探してやりゃいいのになっていうのは思わずにはいられないですね。他にもですね、このグリーンが不憫だっていうシーンはあるんですけども、みんなで拳をぶつけ合う挨拶があるじゃないですか。フィストパウンドって言うんですかね。あれをやるいいシーンがあるんですけども、ここでグリーンだけ高さがずれてちょっと低いんですよ。で、他の人たちはそのグリーンの手の上で、拳と拳がヒットしてるんですけども、グリーンだけね、ずれてるっていう、本当にあんまりだっていうシーンがあるんですよね。さらにこのグリーンの名シーンがあるんですけども、前日の通り、レッドとブルーは、まあ、できてるわけですよ。なんですが、この3人で飲んでいるシーンで、レッドが席を外した隙にですね、ブルーに対して、お前、この先の身の振り方は考えてるのかっていう、まあ、問いかけをして、俺と一緒に来ないかっていう話をするわけなんですね。まあ、明らかにこう、二人の間に何かあったなっていう風なわけですよ。まあ、でも、酔っ払いのトイレなんてすぐに帰ってきちゃうじゃないですか。なのにそんな揉めそうな話をって、ハラハラしながら見てると、案の定、レッドに聞かれてしまうわけですね。で、言わないでっていうブルー。で、実はなって告白するグリーン。で、まあ、見てる方としては、いかんぞと。これは修羅場だと、怪獣がまだいるのに何この展開っていう風にハラハラしちゃうんですけども、まあ一応お付き合いでね、ここでされる告白っていうのが、キスをしたっていう5文字なんですよ。もうね、こう、ズコーってなりますよね。で、まあ酔ってたんだっていうフォローなんかもあって、で、レッドもですね、予想をはるかに下回る告白で怒らないわけですよ。どころか、俺が兄貴の嫁と何回キスしたと思うんだなんていうですね、それどういう意味なの？って聞きたくなるようなことを言い出す始末で、まあ、ただのキスだろうっていう風に、クイーンこそ刺したんですけども、不問となるというですね、この、いやーいるかなっていうシーン、びっくりしましたね。名シーンですね、グリーンの。ちなみに、怪獣なんですけれども、ストーリー説明のところで、数億年前の生き物でっていうのが出ていたのを皆さん覚えておいてかと思うんですけども、劇中で、卵は、原油の中で数千年生き延びることができるっていう情報が出てくるんですね。数億年前の生き物で卵は数千年、おかしいなって思うんですけども、他にも100万人の犠牲で1000万人が救えるなら安いものよ っていうですね、間違ってはないけども、これ、核をですね、核兵器を使用する際にそれを正当化する言葉として出てくるんですけども、だとすればもっと大きな数字、例えばアメリカの人口は2億8000万ぐらいでしたっけ?とか、もっと大きな数字を言えばいいのに、やけにこう、小さい数字だな、とか、数字が気になるシーンっていうのがいくつかありましたね。気になるといえば、最初に怪獣が登場した時、上陸したビーチの周辺で取っ組み合いをしたんですよ、ロボットと。なんですけども、なぜか街中に視聴者が溢れ返っているなんてシーンもすごく気になりますね。逃げようとした人たちがパニクって事故につながったとか、混乱に乗じて無法状態になってしまったとか、そういうわけでもなさそうなんですよね。他に原因があるとしたらば、主人公や軍の流れ玉かなって思うんですけども、だとしたら主人公ってのは本当にひどいやつですね。今、流れ玉って言いましたけども、レッドがですね、レールガン起動って言ってからビーム兵器を使うんですよ。これは英語でも日本語の吹き替えでも字幕でもレールガンって言ってるんですけども、レールガンっていうのは実体兵器なので、レーザーがですね、出てるのですごい違和感のあるシーンですね。まだまだ印象的なシーンっていうのは山ほどあるんですけども、ここでですね、インスパイア元であるパシフィックリムとの共通点を、見てみましょう。ね、一つ、怪獣が海の底からやってくる。一つ、複数体のロボットが出てくる。一つ、ロボットが水中に入る。一つ、怪獣を倒そうとして核を使用する。一つ、ロボットの操縦には神経接続を用いる。一つ、あるタイミングで突然、実は近接専用の武器があるのよ、と告げられる。一つ、飛び道具もあるけど肉弾戦がメイン。一つ、怪獣と一緒に空高く飛び上がる。一つ、後から出てくる怪獣がやたらでかい。一つ、主人公がありえない生還を果たす。ということで、だいたい10個ぐらいですね。これは、多いんでしょうか、少ないんでしょうか。果たして、この映画はパシフィックリムと似ているんでしょうか、似ていないんでしょうかと。それで、パシフィックリムと比べていいところっていうのもありまして、それは、ロボット怪獣の戦闘が白昼、の下で行われるというところだと思うんですね。ただこの作品においてはその結果チープさが目につくという逆効果になってるんですけども、それは言わない約束ですよね。まあそんなところでしょうかね。パシフィックリムの代替品としての期待にはほぼ応えてくれませんけれども、突っ込みどころ満載の B 級映画と思ってみればその期待を裏切ることは決してないでしょう。ということでお届けしてまいりました千葉文化放送ですが、この番組ではお便りなども募集しておりますということで、最近のハッシュタグでもちょっとご紹介しましょうかね。近いところからですが、ケンタロウタロヤンさん、伏せ字になってるんですけども、千葉文化放送トップ7やん聞く、DBS さんの秘密が明らかにっていうのですね。そうなんです、あの人気のDBS ことデブサイク斉藤さんの秘密がですね、前回の104回のトップ7回で明らかになってるんですね。で、前回、かつてトップ7と呼ばれていたなんていう風に言っていたんですけども、まあいろいろ考えてもいいタイトルがってこないんで、トップ7は7つの話題を扱うってことで7だったんですけども、7つは扱わないけども、とりあえず7ってことで名前はトップ7に戻そうかななんていう風に思ってます。もう一つありますね、春さんで、千葉文化放送も東北文化放送も最近結構好きですにゃ。第9地区もエリジウムも舞台設定魅力あるよな、いつか見たい。にしても女性のラップってあんまり聞いたことないだよねとか思い出したけど、あれはまたちょっと違う気がする、かっこ笑いっていうのがありますが、これはその1個前の103回のエリジウム回の感想ですね。ありがとうございます。まあ、やっぱり女性ラップという歌よねを思い出すっていうのは、このところは同世代感ありますね。まあ、春さんもちょっとお若いんだったと思いますけども、これはゲストの2割さんがラップもやってるっていうことだったんですけども、まあ、春さんはやはり音楽畑の方なので、どんなラップやるのかなっていうふうに興味やっぱり持ちますよね。僕もどんな風なラップ、活動してるのかっていうのは知らないので、その辺の話も今度は聞いてみたいですね。はい、ということで、ハッシュタグ千葉ラジ、千葉ラジっていうのはひらがなで入れていただければ それをこんな風に拾ってまた番組の方でも紹介しようかなと思いますので、何かこの番組を聞いた上でちょっとこうツッコミどころがあったりとかしたらば、それをつけてツイッターなどで書いていただくとありがたいですね。よろしくお願いします。それでは本日のお相手はヒロシでした。ではまた次回。